柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。さて、今日5月15日は、はい、今から54年前に、はい、アメリカの統治下から沖縄が本土復帰をした本土復帰記念日なんですよね。
はい、はいはいはいはい、覚えてますよ。
あ、本当ですか。うん、54年前って言ってなんか最近のような気がしますね。
なんかすごい報道っていうかニュースでね、当時やってたっていうのはちょっとなんとか印象でありますね。
はい、で、私たちはあの3月の末にですね、うん、あの映画先生の舞台挨拶で沖縄に行きましたよね。で、その時に私なんか改めて沖縄ってすごい素敵なところだなっていうことを実感して、うん、というのも、あの食べたものがね、美味しかったんですよね。食べ物の話で恐縮ですが、ま
あ、あの食べ物も美味しいし、はい、お酒もね、泡盛とか、
そうですね、
オリオンビールとか、うんうんうん、美味しいのいっぱいあるよね。
はい、あのね、すごくびっくりしたのが、あのお野菜がね、すごく美味しかったのが、うん、あのマッシュルームとか、うん、例えば生で食べれるようなマッシュルームがあったり、はい、ヤングコーンの、あのちょっとね、ヤングコーンといっても東京で見るのとかなりちっちゃいヤングコーンなんですけど、あのちょっとね、立派なサイズのヤングコーンを沖縄で採れたものですって言って、ね、うん、いただいたんですけど、それも甘くてホクホクですごい美味しかったですし、
なんか沖縄っていうと沖縄本島だけではなくてね、はい、あの島、例えば石垣とか宮古とかね、はい、うんうん、たくさんあると思うんで、そういう島の名産物も含めると、うん、かなり多種多様なそういう野菜とか、
はい、
お肉もね、豚もあれば牛もあるし、あ、
卵もすごい美味しかったんですよ。うん、
沖縄の魅力は底抜けに広がってるんじゃないかと思いますね。
は
い、
ね、まあ、もちろん景色もね、海も素敵だったんですけど、うん、ぜひね、あのもし機会がありましたら、ぜひ皆さん沖縄旅行行った時は全て食も景色も全て楽しんでいただきたいなと思います。
うん、はい、はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。海の音が聞こえてます ね、
ね、
はい、
こうなんていうの、この音を聞くと海沿いの風を感じる、
ね、あ、本当にいい気分ですね。ということで、
はい、
本日は先週に引き続き、はい、日帰りアウトドア海編その2をお送りしたいと思います。
はい、海編その2ということで、今日ご紹介するのはですね、はい、鎌倉なんですね。
あ、いいですね。
まあ、先週ね、お送りした三浦半島、
はい、城ヶ島、ね、城ヶ島、はい、
そのつながりでというか、まあ、ほぼ隣みたいなもんですけど、
自称、ね、挟んで続いて、はい、
鎌倉をね、ご紹介したいと思うんですけど、はい、鎌倉というと皆さんイメージは小町通りとか、
あ、そうですね、
大仏、
鎌倉大仏とか、
あと長谷観音とか、は
い、鶴岡八幡宮とかですね、
うん、そういうところをご存知の方多いと思うんですけども、はい、まあ、そういうところではなくて、
はい、
今日はアウトドアにちょっと特化してね、いろいろご紹介したいと思うんですが、そうですね、うん、まあ、海編ということなんでね、
はい、
どちらかというと海を中心に行きたいと思うんですけど、うん、まずその海に行く前に、
はい、
鎌倉は山に囲まれてます。
うん、あ、はい、
三方山に囲まれて、もう一方は海ということで、う
ん、はい、
まあ、あの源氏がここにね、うん、幕府を建てた時に、
はい、
三方山に囲まれて守るに安く、
うんうん、
っていう、まあ、そういった地形をね、
うん、
選んだということで、比較的その まあ、武家侍の都みたいな、ねね、表現をされますけども、
はい、
まあ、そういった生い立ちがあるということをね、はい、まずお話しておきたいと思うんですけど、うん、ところがですね、まあ三方山に囲まれているといっても、うん、一方が海で、それはなかなか船で渡れないというのを前提で考えられてたわけですよね、
はい、
ところがその鎌倉幕府もなんと稲村ヶ崎というところからね、はい、歴史によりますと新田義貞が海沿いを騎馬で渡って鎌倉市内に突入して幕府を滅ぼしたという、まあ、そういうね、
太刀をこう海に沈めて波を引かせたみたいな神話がありますよね。
ただまあ実際はそういう、うん、何十年に一回の干潮の日だったということで言われてますが、うん、まあそういった海というね、鎌倉というのは本当欠かせない町でもあるということなんですが、うん、
はい、
さあその鎌倉の海といえば一番有名なのが由比ヶ浜。
ああ、由比ヶ浜、
うん、ここは観光スポットというよりも海水浴場か。
そうですね、
有名ですけども、
はい、
この由比ヶ浜、自分の知り合いのね、エステの大手の会社があるんですけど、
はいはい、
そこは1年に1回ね、海の家っていうのをそこに建てて、うん、はいはい、1日1組のお客さんをね入れてるんですけど、
え、そこでエステをできるんですか。
そうです、1日1組、
すごい、
バーベキューもついて、
バーベキューもついて
昔行ったことあるんですけど、まあ本当に海の上だから、こうなんだろう、先ほど話した海風に当たって、ね、
はい、
波の音でも聞きながらと思いましたけど、炎天下で照りつける太陽とやっぱり由比ヶ浜っていうとものすごい人のね、
ですね、
手があるので、
はい、
少しそういった海水浴場からはちょっと離れて、
うん、
楽しめるところをいろいろご紹介していきたいなと思います。
ぜひぜひお願いします。
はい、その由比ヶ浜も含めてなんですけど、はい、鎌倉はですね、うん、皆さんこれもご存知だと思いますけど、江ノ電、
江ノ電、うん、素敵ですよね。
江ノ電に乗っていただくと、うん、鎌倉駅から走りますと江ノ島までね、
はい、
行ってます、
はい、
まあその間にこういろんなところが点在してると思うんですけど、
はい、
まずこの江ノ電でいいなと思うのは、うん、眺めなんですよね。
そうですね、う
ん、だって車窓からまず海はずっと見えるでしょ、うん、有名なところで言うと先ほども話した稲村ヶ崎も見えるし、
はい、
七里ヶ浜も見えるし、
はい、
そういった海沿いを眺めていくエリアもあり、それと大仏有名なあたりの、
はい、
下も通っていくと、だから山もね、うん、あるエリアは抜けていくということで、うん、まあ江ノ電をねまずお勧めしたいかなと思うんですけども、はい、さあその江ノ電に乗っていろいろとことこと揺られていくと点在するそれぞれの駅、
はい、
これがまた良くて、
へ
ー、例えばですけど、
はい、
極楽寺駅という、
うんうんうん、
ね、駅があります、
はい、
ここ昔極楽寺というお寺もありましたし、
うん、
極楽寺坂の切通しというね、鎌倉は切通しが有名ですから、
切通し有名ですね、はい、岩を本当に切って道にしたみたいな、
そうそうそうそう、
はい、崖みたいな道がありますよね、はい、
それがあったところから極楽寺坂という、ね、うん、極楽寺駅がありますけども、
はい、
その極楽寺駅降りますと、うん、ずっと海に向かって下っていくと結構ね景色がいいとこいっぱいあるんだよね。というのは駅が高台にあるんで、
はい、
そういったね景色がいいとこ見れていけると思うんですが、
はい、
一番この辺歩いてて、ね、ありがたいのが、
うん、
海の幸。
おー、海の幸、
意外と多い。
あ、そうなんですね。
やっぱり鎌倉というおしゃれな場所というのもあると思うんだけど、うん、まあ海の幸っていうと、まあ刺身定食じゃないけどそういったものから海鮮丼とかそういうものが有名だと思うんですけど、はいはい、うん、鎌倉はねイタリアンとかね、
あ、
フレンチとかすごい多いんでね。
そうですよね。
でまた海を見ながら食べれる、
うん、あ、
ところも多くてテラス席があって、
へ、
結構おすすめですね。
ちょっとねデートスポットみたいな感じありますよね、
はい、
うん、
で、まあ、先ほど話した七里ヶ浜、ここはちょっとね今近隣にご迷惑になってるようですけど、有名な写真映えするところもあって、
はい、鎌倉高校前ですね。
そう
です
、はい、七里ヶ浜と鎌倉高校のね、
はい、
間の道が有名なところありますけど、
ありますね、
まあ、あまりこう皆さんの迷惑になる行為はね、
まあ、でも慎んでいただいて、日本の方はあんまりそういうことはされてないのかな、わからないですけど、
でもね、やっぱり普段は閑静な 住宅地でもあるので、
お家の敷地に入ってまでもっていうのはちょっとね、そうそうそうそう、考えもありますよね。
そうは良くないと思うし、うん、あの静かなエリアなんで本当皆さんマナーを守ってね、
そうですね、
見ていただければと思うんですが、
はい、
そしてあとこれも皆さんね、もうご説明しなくても分かると思うんですけど、鎌倉の海沿いの浜というのはほとんどが歩けます、
はい、ああはい、
うん、でまあ遊泳できるエリアも非常に広いので、
はい、ね、サーフィンでも有名ですしね、
そうそうそう、うん、そのサーフィン本当有名な場所なんで、うん、自分の知り合いのサーファーもいっぱい住んでました
住んでらっしゃるんですか、
そうそう、住んでる人いっぱいで
本物だ
で、まあこの浜を歩いてね、
はい、
いろいろ自然を楽しみながら歩くことができると、
うん、はい、
ただ一箇所だけあの浜をずっと歩けないとこは、先ほど話した景勝地の稲村ヶ崎なんですね、
はい、
昔稲村ジェーンというね映画もできましたけども、それはね、ここはね結構高い波が起こりやすい、
そうなんですね、
まあ、海底の地形なのかどうか分かりませんけど、
うんうんうん、
あの比較的高い波が来るエリアということで、稲村ジェーンという名前のね、うん、そういう波が来たというお話なんですが、
はい、
ここね普通に行くと、まあ、岩場を波が洗ってて、
はい、
ここは普通歩けないだろうと思うんだけど、はい、そのかつて鎌倉時代末期に新田義貞が、うん、まあ、塔で渡ったと、
はい、
うん、いうぐらい引き潮になる時がある、まあ、というわけで、
はい、
海岸沿いをおおむね歩いていけるんですけど、うん、この稲村崎だけは歩けません、
はい、
あの危険もあるので、
ね、そうですね、
皆さん気をつけていただきたいと思います、
はい
はい、そして、この鎌倉の、
はい、うん、
海沿いの道、うん、先ほど言ったね食べ物も美味しいところがいっぱいあるんで、
はい、
ちょっと後ほどご紹介していきたいと思います、
は
い、
楽しみです、
はい
はい、ではここで一曲お送りしたいと思います。あの、ね、先ほどもあのご紹介のあったあの鎌倉高校前のあれが有名なアニメスラムダンクのエンディングテーマのワンズで世界が終わるまでは、
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて今週の外飯は何でしょうか。
はい、今日ご紹介をさせていただくのは、
はい、
鎌倉といえばしらす丼とアジフライです。
ああ、定番ですね、
はい、
いいですね。
先ほどご説明した海沿いの道をずっと歩いていく、はい、あるいは江ノ電に乗っていきますと、
はい、
ずっとねとことこ揺られていくと、江ノ島に行く前に、
はい、
腰越えというところがあります、
はい、
ここはねちょっと映画の撮影も行ったことあるんですけど、
そうですね、
小柳神社というね神社もあって、
うんうん、はい、
まあ漁村というね雰囲気を十分楽しめるエリアで、
うんうん、撮影できました、
はい、うん、海もすごいこう眺めがいいところも多いですし、
はい、
なんといってもここはしらす丼とアジフライが食べれるところが
有名ですよね。あそこ
結構あるんですよね。
そうなんですよ、
まあ、鎌倉市内には至るところに生しらす丼というね、うんうん、文字が見受けられますんで、
はい、
まあ、皆さん行ったことある方多いと思うんですけど、
はい、
文字通り生しらすをご飯の上にたっぷりと乗せて、
うん、
そこに薬味ですね、まあ、生姜とかそういうのを乗せて食べるというね、
はい、
豪快な料理ですけど、
ね、
しらす丼食べたことある？
あります。生しらすもあの釜揚げもどっちも食べたことあります、う
ん、どっち派？生しらす派それとも釜揚げ派？
でもねやっぱり半々ぐらいがいいとこ取りで好きですね。
それは言える、うん、生しらす丼も丸々それが丼だと思うとちょっと飽きる。
そうなんですよ、うん、
よくね鎌倉で見るあの生しらす丼は例えば真ん中に生しらす丼があって、
はい、
外側に釜揚げがいっぱいあってみたいな、ね、そういうのがよく見受けられますけど、
やっぱ生しらすってあのいつでも食べれるものじゃないような感じがしていて、うん、やっぱその旬というか新鮮な時にはやっぱ生でも食べたいなっていうのがあるんですけど、
うん、
そう釜揚げは釜揚げで美味しいんですよね。
うん、そうそうそう、
うん、
でまあ終点のね江ノ島まで行くと、
はい、
もうこれは言わずも皆さん分かると思いますけど江ノ島行くと、
はい、
橋渡ると本当にいっぱいありますよね。
本当にね、
しらす丼の店ね、
はい、うん、至るところにありますね。
あともう一つよく見かけるのが、
う
ん、アジフライなんですよね。
大好きです、アジフライ。
その相模湾で結構取れるというのと、はい、まあ、やはり新鮮な味が入るイコール、まあ、お刺身とかなめろうとか、うんうんうんうん、それを食べる方多いんだけども、これね、新鮮な味フライも最高なんだよね。
贅沢ですよね、逆にね。
でちょっとアジフライでちょっと言いたいことがあった、
うん、はい、何でしょうか、どうぞ。
カリカリにね、骨まで本当にカリカリに揚げたフライと、はい、やっぱり新鮮なんでふわっといきたいと、
うんうんうんうん、
でもね、そのふわっと火の通りがこうちょっとレアな感じの美味しいこうアジフライを食べるとすると、どうしてもね、小骨が気になるんで、
骨がね多いですからね。
まあ、お子さんとかね、魚食べ慣れない方に関してガブッといくにはちょっと、
確かにちょっと危ない。
で、あの小骨なんか全然気にしないで食べちゃえばっていう人多いんだけど、うん、俺あの結構気管が狭いのか小骨が引っかかりやすくて、
あ、そういう方いますよね、うん、結構本当にひどい方は病院に行くぐらいの時もありますからね。
そう、だからやっぱり丁寧にちゃんとそういう骨の処理をされてて、
うん、
本当ジューシーに揚げてあるとこは最高です、
うん、なるほど。どちらにしてもカリカリでもふわっとでも骨を気にせず食べたいと、うん、
そうね、
そういうことですね、ま
あ、カリカリに揚げてれば骨もね、本当はね、ポリポリ食べれるんで、
はい、
それはそれでいいですし、フレッシュにね、
はい、
あのアジフライもご飯と一緒にかき込んだら最高でしょう。
ちょっと私からも一ついいですか。あのアジフライには何をかける、もしくはつけて食べる派ですか。
あ、俺はね、もう最初は塩。
お、
最初は塩。
なるほど、
はい、一口目は、
はい、
で二口目は、まあ、やっぱソースかな。
わー、ソース派ですか、
うん、何ですか。
いや、私ね、あの今塩って聞いて塩はいいなとまず思いました、うん、醤油派なんですよ。
なんか、ね、魚だしね。
そう、魚だから醤油も合うって、うん、タルタルどうですか。
あ
ー、
まあ、タルタルは、うん、そのものを食べるんであれば大賛成で好きなんだけど、カキフライもそうなんだけど、はいはい、ご飯と食べるときはタルタルじゃない方がいい派かな。
なるほどなるほど。私結構あのそのね、醤油とねタルタルのはこの合わせはね好きなんですよ、アジフライに関しては。
ソースとタルタルじゃなくて醤油とタルタル、
ね、そうです、です。
あ、それは意外と組み合わせとして面白いかもしれない。
ご飯ともね意外と合いますよ、うん、もしよかったら。
じゃあ今度は湘南というかね、
はい、
鎌倉湘南に行ってアジフライをタルタル醤油で食べたいと思います。
ぜひ食べてみてください。
はい、
それではもう一曲ここでお送りしたいと思います。先ほどね、監督もおっしゃってた稲村ジェーンという映画の挿入歌でサウンドトラックにも入ってる曲だそうです、
はい、
サザンオールスターズで希望の轍。ち
かきづきゆうじのアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
あ、やっぱりあの、ね、湘南とか、うん、江ノ島とかあっちの方って結構たくさんの方が行ったことあるっていう人が多いと思うんですけど、うん、改めていろんなものを細かく見てみるとやっぱりまた行ってみたいなって気持ちが湧きますよね。
そうなんだよね、うん、あのみんな道路から見る海が多いと思うんだけど、
はい、
逆にビーチ沿いを歩いて、
あ、ね、歩く
って海から見る鎌倉も、うん、あるいは湘南もいいんじゃないかなと思います、
はいはい、今ね調べたら、うん、あのシラスもアジも今旬らしいので、
お
ぜひね、その
じゃあぜひね、
はい、
行っていただければ
と思います。グルメも楽しんでいただきたいと思います、はいはい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。